北王子魯山人作。織部という陶器。私の独断によると、織部という陶器は、古田織部という茶人の意匠及び発明に始まるものではない。古田織部より以前に、織部という陶器は生まれておったのだ。もっともその当時は、織部という名称はなかったろうから、なんとか他の名を言っていたのであろう。今日、織部と言い鳴らすところの陶器は、利休時代に有名であった古田織部が、やかましく好んだところから、ついに織部という名を成したのであろう。織部という陶器を説明すると、それは素朴な絵を描いた陶器であって、それに萌え煮色の上薬がところどころにつけられている、純日本風のものである。中国にも朝鮮にも前例のないところのものである。そこでこの陶器に古田織部が感心して宣伝に努めたのであろう。世間では、織部の絵は、古田織部が子供に描かせてその幼稚な絵を瀬戸物に移したのだと言っているが、そんなこともあったかもしれないが、我々が初期織部と思うところの、いわゆる織部の絵は、その意匠を千変万化して、実に立派な意匠であると同時に、立派な絵であるとも言える。到底子供の絵ではなく、概して写生画が多い。網を張ったところに鳥の飛んでいる絵がある。これは、この陶器の生まれた美濃の山中で網を張って、魚を取るところを写生したのであろう。また、草花を写生したのが最も多い。その他、手当たり次第に目前に見るところのものを写していると同時に、得体の知れない、全く人の意表に出ているものが図案の半ばを占めて、大いなる特色を発揮している。一見して、徳川末期に生まれた織部模様などとは、全然気の違うところのものが多い。土の作行きもその通りである。初期織部というものは非常に正確なものであって、徳川末期に生まれた織部のようなずさんな下品なものではない。織部の特色は、機体の正確なる点と、絵のうまいことと、絵が生でなくよく図案化されていること、写生がそのままでなくよく省略されていること、そこに草色の丹番釉がかかっていることである。そうして、純日本の香りの高いことなどが異彩であって、その類例が世界のどこにもないこと、などの状態によって、人がやかましく言うようになった。しかし、徳川末期に織部を模倣する人が勘違いをしたために、随分くだらない織部を生んだ。そこで鑑賞家の方にも誤認ができて、織部というものは、くだらない安っぽいものだと考えるに至った向きもある。そういうふうに、今の一部の鑑賞家をして誤認せしめたが、元来、織部の織部たるゆえんのものは、遠く足利から植宝時代に生まれているのであって、製作であり、鈍重であり、かつ温重であり、しかも非常にガミなものであって、絵からつの色を美しくしたと見るべきものである。全く絵からつを美しくしたものだと思えばいい。絵からつの良さは、渋すぎて初学者にはわかりにくいが、織部の方は、 絵の種類も非常に多いし、青いところと白いところが美しく光っているので、いわば初学者にでも親しめるところのものだ。この陶器は、瀬戸で生まれていることだけは従来から認識されておったが、その窯跡が発見されたのは、今から一年ばかり前、昭和五年頃のことである。その窯跡から様々な破片が出た。それによって、初期織部のすべての作品を見ることができた。それには、今日まで我々の見たことのないものがたくさんあった。昭和6年。